長と語ろう。今日のお客様は島田商業高校情報ビジネス科3年の種石かすみさん、増田里奈さん、新間琴美さんです。皆さんは授業の一環で島田市内の地区別のゴミの日と分別についてスマートフォンなどで一目で簡単に確認できるアプリ、ゴミなしアプリ島田版を開発しました。そこで今回は市長と便利な島田のアプリというテーマで語り合っていただきます。
皆さんこんにちは。
こんにちは、こんにちは。
はい、まず一人ずつ簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、島商情報ビジネス科3年の種石かすみです。
島田商業ビジネス科の増田里奈です。
島田商業ビジネス科3年の新間琴美です。よろしくお願いします。
はい、あの皆さんにはいつもお世話になっててね、島田のゴミなしアプリも作っていただいた経緯があります。事業でアプリケーションの開発っていうことをやってらっしゃると思うんですけれども、あのどんなアプリを作りたいって思ってらっしゃるのかしら。
はい、情報を使った地域貢献をできるようなアプリケーションを作りたいと思っています。
あの地域貢献っていろんな、ね、アプリケーションでもできることってありますよね。私はいくつか考えたんですけれども、例えば島田に来たお客様がね、ランチタイムにどっかいいお店ないかなって思った時に、おいしいお店が紹介できるアプリがあったらいいかな、それに割引クーポンなんかついてたらいいなって思ったり、あるいはあの商店街や市内さまざまなところでイベントを土日やってますよね。そういったイベントが分かるようなアプリもいいかなって思ったり、あるいは市内に赤ちゃんの駅とか、それから障害を持つ方がお使いになるオストメイトというトイレとか、こういったものの場所もですね、検索できたら、まあ、使われる方にとっては便利な情報かなって思ったりもするんですけど、皆さんはアプリケーション作るときにどんなこと考えて、こんなのあったらいいなって思われますか。
はい、今暮らしている中でそうやって不便に思うこともたくさんあると思うので、そういう不便な点が少しでも便利になるように変えていけるアプリを作りたいと思っています。
そうですね、いかがですか。
はい、私もたくさんの方がいろんな目的で使えるような使いやすいようなアプリを作れればいいなって思ってやってます。
自分たちの意見だけじゃなくて、他の方からもどんなアプリが欲しいかみたいなことを聞いて、それを実現できるようにしていきたいなと思っています。
そうですね、皆さん立派だなって思います。私もね、市民の方々が生活の利便性を高められるような、そんなアプリケーション、それから島田らしさとか遊び心が満載のようなね、そういった楽しいアプリも欲しいかなって思ったりします。
はい、島田ならではの祭りとかもあるので、そういうのをもっと広めていけるようになればいいなと思います。
やっぱり島田の方では、この前も先日ちょっと参加していただいたので、子育てアプリのことについてちょっと参加させていただいたんですけども、やっぱり今少子化が進んでいて、そういうのを大事にしていくのって島田でもすごい素敵だなって思ってるんで、島田商業の地元である島田市に貢献できていけたらいいなって私も思っています。
嬉しいですね、そんな風に思っていただけること。
そうですね、私は今本通りに住んでるんですけど、はい、この本通りがシャッターばっかりなんですね、はいはい、それをこう少しでも活性化させていけたらいいかなって思ってます。
そうですね、やっぱり若い人たちに魅力的な街、そして住みやすいなって思ってもらえる街っていうのは、仕事があるというだけではなくてね、やっぱり潤いだったり楽しみだったり仲間だったり、そういったこの暮らしを便利にするっていうのかな、若い人たちの感性に合った街を作っていくためにはね、やっぱり若い人たちがいろんなことを考えたり、その感性の中から発信してもらうことがとてもこれから大事になるかなって思っています。意見があったら聞かせてもらえますか。
島田市は高校がたくさんあるので、はい、駅周辺に娯楽施設だとかカフェとかもう少し多い方がいいんじゃないかなっていうふうに感じます。
そうですね、はい、5つもね高校があっ って、そして市外から電車を使って多くの高校生たちに通ってきていただいている町なんですね。で、その若い人たちの力をこの町のこれからのためにね、発揮してもらえたら嬉しいっていつも思っています。
学校がやっぱ多くて若い人たちが多いなっていうのは思うんですけども、あんまり機会に慣れてない、若くないっていうんですかね、はい、お年寄りの方とかにも、楽しんでもらえるようなものがいいかなって思います。
そうですね、
せっかく商業高校も工業高校もあるので、うん、せっかくならその共同でいろいろ開発していけたらいいんじゃないかなと私は思います。
はい、今素晴らしい提案が出ましたね。共同して開発できないかっていう言葉が出ました。市の場合だとね、いろんなところとこう連携してっていうお話をいつもするんですが、同じことですよね。共同して一つのものを作り上げていく、お互いの持ってる知識だとか、それからスキル、これが合わさると 1+1 は2じゃなくて3にも4にもなるんじゃないかなって、そんなことを実際にはされているんですか、他の学校と。
そうですね、今はまだしてないですけど、
はい、
その今後私たちがアプリケーションを作る上で、その専門的なアプリケーションを実際に作っている方々なんかと連携して作るような話はしてたりします。
そうですか、楽しみですね。すごく嬉しいなって思いました。やっぱり高校生ならではの柔軟な発想っていうのが必要だと思うし、行政もですね、実は私なんかもう頭が固くなっちゃってて、なかなかこの皆さんの発想や時代の進歩みたいなところに、まあ、機械という意味ではね、ついていけないところがあるんだけれども、でも島田として皆さんを支援できることがあったら、できる範囲で応援していきたい、力を貸していきたいなって思います。一緒に、楽しいアプリケーション、あるいは市民の皆さんにとって便利なアプリが開発できると嬉しいなってすごく思いました。お年寄りの方たちもね、例えば今日は土日でけれども、どこの病院なら見てもらえるだろうかとか、まあ、市内の居場所って言ってご高齢の方たちがそこに行ってお茶を飲んだり、仲間と仲良く過ごす時間、そういった居場所作りをやっているところがあるんですが、そういった場所もね、アプリで検索できたりしたらいいのかなって。それから年配の方たちがそのアプリケーションを使いこなせるような、そういった指導もしなきゃならないかなって思いました。
幅広くの年代の方に使ってもらうために、アプリの方もそんなに見にくいアプリだとやっぱり使いにくいってなっちゃうので、なるべく見やすい、誰でも使いやすいデザインだとか機能にできればなって考えています。
そうですね、はい、ぜひね、少し年配の方向けの時は字を大きくしてもらえると私としてはとても助かります。何かあります？
そうですね、そのお年寄りの方もそうですけど、はい、小さい子たちがお母さんと一緒に見るとか、そういうアプリとかもそれこそ見やすくするとか、可愛いキャラクターを使ってみるとか、そういうふうな工夫をしていきたいですね。
そうですね、可愛いキャラクターはぜひ必要だと思います。行政はいつも四角四面の字のものだけ書いてるもんだから、時々それが小学生の対象だったりするとね、どういうふうに書いていいか分かんないで、本当に、例えば LINE をやってる人たちはすごく上手に、なんていうんですか、スタンプを使って言葉じゃなくてイラストで思いをすごく上手に発信するし、すごいですよね、あの力は。どうですか、皆さんも使ってらっしゃるんでしょう？
はい、スタンプは使います
ね。え、私は使いこなせない上に、どうすればあんな風に的確なこの、なんですか、イラストを出すことができるんだろうって思っちゃうんですけど。
そうですね、見て相手の思ってることとか感じ取って、これ返したら面白いなとかっていう、なんかこう、なんですかね、普通に会って雑談してる雰囲気で会話していくっていうイメージを持って選んでたりします。
そうですね、はい、そうするとイラストをとか、このキャラクターっていうのには言葉を超える力もあるっていうことですよね。
はい、
日本語って余韻を大事にしたり、省略した部分に本当の意味があったりする言葉で、世界的にもこういう言語は珍しいんですね。どうもどうもって日本人よく言うけど、どうもありがとうなのか、どうもすいませんなのか、これは外国人にはどうもだけを聞いても判断できないんです。でも私たちはいろんな関係性の中でどうもの後が何なのかっていうことを感じ取れますよね。
はい、
ですから文字だけではなくて、そういったこの感じ取る力をすごくコミュニケーションの中の大きな要素としているのが日本語だというふうに思います。アプリケーションの中にもそういった日本語の要素というか、そこをキャラクターで表したり、まあ、イラストで表したりしてもらうと楽しいのができるかなって思いました。
そうですね、あのキャラクターを使うっていうのは、そのアイコンとかなんかそのワンポイントとして使うことしか考えてなかったんですけど、その日本人の感性の豊かな感じを生かして、そのテーマとかでイラストを変えてみたりしたら伝わりやすくもなるのかなと思いました。
そうですね、今思ったですけど、例えば図書館でね、勉強机が空いてるかどうかっていうようなことが事前に検索できるアプリがあったらいいなって思うし、空いてたって思った途端にやったぜっていうようなそういったあのキャラクターが出てくるとね、気持ちも一層高まるかなとか、そんなこと思いました。あのいろんなものが出てくると、これまでの行政のサービスを超えてですね、新たな情報の伝達の手段ができてくるかなっていうふうに思うんです。今でも例えばスマホを使える人、パソコンを使える人とそうでない人は大きな情報の格差があるんですけれどもね、使い勝手のいいものがどんどん出てきたり、あるいはエリアメール等で本当に大事なことは検索しなくてもスマホや携帯が教えてくれるっていうようなことになってくると、ほとんど皆さんが携帯やスマホを持っている現代ですからね、新たなサービスの提供につながるかなって今お話を聞いてて思いました。
なんかそう言ってもらえると、私たちもやっぱ島田の方たちに喜んでもらえるような使いやすいようなアプリを開発を目指しているので、とても嬉しく思います。
はい、私も皆さん方がこの島田を好きになってくれてね、はあ、島田っていいじゃん、ここの町で就職しようかな、あるいは暮らしてみようかなって思ってもらえたら、もっともっと嬉しくなるし、この町が若い人たちにとって魅力のある町になっていくかなっていうふうに思いました。今日はいろんなお話を聞かせてくださってありがとうございます。
嬉しかったです。
ありがとうございました。
今日は染谷市長と島田商業高校情報ビジネス科の皆さんで、便利な島田のアプリについて語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。